おはようございます。昨日は本当に皆さんお疲れ様でした。大変多くの方たちが教会に足を運んでくださって本当に感謝します。またぜひ続けて、その方たちが教会に来ることができるように私たちはお祈りをしていきたいと思います。一言お祈りをして、メッセージに入ります。天の父なる神様、あなたの御名をあがめて感謝をいたします。このように私たちは秋の涼しい日を迎えることができてありがとうございます。神様がこの1年もここまで一歩一歩導いて支えてくださっていることを感謝いたします。今日も聖書の御言葉が開かれました。どうか私たちの心を開いてください。あなたの御言葉にある苦しいことに目を留めることができるように、私たちの本当に霊的な目を開き、私たちの心を起こし、そして本当に御言葉にしっかりと聞いてイエス様に従ってこの1週間歩むことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週ローマ人の手紙の12章の1節2節を学び始めて、1節で終わって1節の前半で終わってしまいました。今週はその続きを一緒に読んでいきたいと思っています。ローマ人の手紙の12章の1節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、という聖書の箇所を一緒に読み始めました。キリストに従う、イエス様に従って生きるということを読んでいるわけですけども、なんで私たちはイエス様に従うのか。それはそういうわけだから、そういうわけですからと書いてあったね。で、まあ、この私たちの教会で使っている新改訳聖書は、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いしますっていう訳をパウロはしていますけども、実はこれはもっと強い言葉で、あなた方に勧告します。あなた方にぜひやってほしい、あなた方にぜひこのような生き方をしてほしいという強い、まあ、意味が込められているんだ、まあ、やってもやらなくてもいいんだということではないんだということを先週お話しました。で、私たちがあなた方の体を神に捧げなさいということでしたね。で、なんで体かっていうと、なんであなた方の思いを心じゃなかったかっていうと、この私たちが思いとか心を捧げるっていうと、まあ、思いはあるんですけどね、体がついていかなくてとか言って言ってですね、こうごまかしが効くので、このパウロはあなた方の体をと言ったんだ。まあ、そして当時このローマ社会ではこの二元論ね、まあ、心のことは心のこと、体のことは体のこと、まあ、今流に言うならば、まあ、日曜日は一応クリスチャン、平日は関係ないっていう、まあ、そういうことをストップするために、言い訳が聞かないようにあなた方の体を神に捧げなさい、まあ、自分の毎日の生活を具体的に神様に捧げていきなさいっていうふうに言われたんだ。で、なんでか、そういうわけですからでした。まあ、これ先週ずっと話をしたんで、これまたやると30分かかりますからやりませんけども、ローマ人への手紙の5章の8節をその時に引きました。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちの罪のために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますという聖書の言葉を中心に引きましたね。私たちが神を知らないで神に逆らって自分勝手に生きていた罪人であった時に、そんな罪人の私たちのために、神はご自分の一人子イエス様を私たちの罪を解決するために十字架につけて殺してくださった。私たちの命を助けるためにご自分の一番大切な御子を私たちに差し出してくださった。そこまでして私たちを愛して心配していてくださるんだから、だから私たちはこの神様に応答して神様の愛に応えていきましょう。で、それがクリスチャンの生き方だとパウロはここで言ったわけです。で、まあ、今日その先に進みますけども、パウロはその体の捧げ方っていうことをこの12章の1節のところで具体的に言います。 あなた方の体を神に捧げなさいというわけですけども、あなた方の体を、ここにいくつか出てくるんですね。神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと言います。そしてそれこそあなた方の霊的な礼拝ですって言うんですね。体を捧げることが霊的な礼拝です。面白いと思いませんか？霊的っていうと、なんかこう体を抜きにして、なんかこう霊的っていうこう雰囲気が感じるんですけども、パウロは霊的っていうことは実際的だってね。霊的であるっていうことは、このか私たちはこの体を使って表現することだって言うんですね。で、まあ、前も言いましたけど、このあなた方の霊的な礼拝ですっていう言葉は、もともとの、聖書が持っている元々の訳を前面に出すならば、あなた方の合理的な礼拝です、合理的な生き方です。ある英語の確かリビングバイブルは、合理的な生き方って訳をしていると思いますね。合理的な生き方だから、クリスチャンがクリスチャンであるのにイエス様に従わないで自分の体を神様を信じなかった時と同じように、この世の生き方に合わせて使っていたら、それはクリスチャンとして合理的な生活をしていることにならないんだ。非常に効率が悪い、非効率的な生き方をしているんだ。だから私たちにストレスがあるんだということになるわけです。で、パウロはだからあなた方の体を神に受け入れられる、そして清い生きた供え物として捧げなさいですね。まあ、神に受け入れられるっていうのは12章の2節に出てくる喜ばれるってことと一緒です。で、清いっていうのはこれは道徳的な清さのことを言います。倫理的な清さのことを言います。そしてもう一つ面白いのは、生きた供え物として捧げなさいですね。なんでこの言葉が、生きた供え物っていう言葉が出てきてると思いますか？旧約聖書の時代、旧約聖書のモーセの律法に従って、この人々は神様に捧げ物をしていました。罪を犯したり、あるいは人と何かトラブルが起こって、和解をしたり、神様の前に罪を犯して、神様と和解をしたりするときに、この牛とか、ヤギとか、あるいは羊を捧げました。どうやって捧げましたか？殺したんです。ほふって捧げたんでしょ？旧約聖書の時代の捧げ物は、殺して捧げた。そういう意味で言うならば、死んだ捧げ物、供え物。ね。だから、ほふられてしまった牛や馬は、馬は捧げてない。馬は捧げてない。牛や、ね、羊や、ヤギの時もありますけど、ほとんど牛や羊は、もう捧げ物として神様の元に持ってかれた時に、どうですか？逃げ出せますか？どこか行けますか？行けないでしょ。だけど聖書は、パウロは私たちが捧げる捧げ物は生きた捧げ物だって。生きてるってことはどういうことですか？我々自分でできるんですよ、ね、神様に従って神様に自分を捧げようと思っても、やっぱやめたって逃げることもできるわけです。で、つまり何が言いたかっていうと、自分の意志で、自分で神様に従う。誰かに強制されじゃなくてじゃなくて、いやいやじゃなくて、自分で自ら進んで神様に自分を捧げていきなさい。どうしてか。それはキリストが私たちの罪のために死んでくださったから。神はそうして私たちを愛してくださってると言っているから、その愛に応えて自分から自分を捧げなさい。それが生きた供え物。まあ他の意味もありますけども、ここではそのことを特に覚えましょう。で、じゃあ具体的に私たちが自分を生きた供え物、清い供え物、神に受け入れられる供え物として、毎日神様に捧げて、このイエス様に従って生きるっていうことはどういうことか。で、それを2節がまず総論でですね。で、3節以降ね、21節までが格論になる。じゃあまず総論ですね。私たちが神に受け入れられる清い生きた供え物として自分を捧げるということはどういうことか。2節にこう書いてあります。 この世と調子を合わせてはいけません。むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと書いてあるんですね。この世と調子を合わせてはなりません、いけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいというふうに進めるんですね。ここでこの世と調子を合わせちゃいけない、いや、むしろって出てるんですね。で、これ英語を私たちが勉強するときに、中学生のときに Not A But B という勉強します。だいたい中学の2年生ぐらい確かやったね。なんとかじゃなくて、そうじゃなくて、なんとかをっていう時に Not A But B っていうありますよね。だからパウロはこの Not A But B が大好きなんですね。まあ、祈祷会に出てくる方はよく 私話してますけども、 A じゃなくて B を選びなさい。で、ここではだからこの世と調子を合わせる生き方を選ぶんじゃなくて、むしろ神様の御心は何か、何が神に受け入れられ、何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、そういう生き方を選びなさいって。で、それがキリストに従って生きることだよって言うんですね。じゃあこの世と調子を合わせるってどういうことでしょうか。この世って何でしょうか。聖書によく出てきます。聖書が、まあ、世っていう言葉を使うときには、まあ単に一般にこの世界という意味で使うこともありますけれども、まあ、新約聖書ではしばしば、まことの神様を信じないで、神様に従わない、この世界の価値観だとか、やり方だとか、ものの進め方を言いますよね。神に従わない、この世界の価値観や、ものの進め方、考え方を言いますね。で、それに調子を合わせるなって言うんです。この世と調子を合わせて生きるなって言うんですね。で、この、調子合わせるという言葉は、もともとの意味はとても面白いんですね。同じ格好をするなっていう意味なんです。つまり、同じファッションをするなっていうんですね。まあ、私は子供の時からこう秋葉原によく行きます。まあ、震災後は1回しかまだ行ってませんけども、秋葉原によく行きます。10年前ぐらいから秋葉原が非常に変質しました。私たちのように故秋葉原人間にはなんかちょっと居づらい場所になっている。特に3年前ぐらいから思いっきり変質してきました。ドンキホーテというところの上に AKB48 劇場というのができてからですね、まあ、すまさん秋葉原はこう変質した、ね、で、まあ、6月行った時もそうだったでしょうかね。その前ですかね、震災前に、行った時にですね、なんか休日に行ったんですね。で、そのドンキホーテというところは6階建てくらいで、確か一番上が AKB48 劇場とかってとこで、エスカレーターでこう上がっていくんですけど、で、私はドン・キホーテに用事があったんですけど、降りられないんです。みんなその AKB48 に行く人で、なんかうちわを持ってたり、なんか下敷き持ったりですね、なんかいろいろ持ったり、 AKB みたいな格好してですね、みんなゾロゾロ乗ってくるんですよ。で、その波にこう私は飲まれてしまって、確か3階か4階で降りようと思うんですけども、2階ぐらいでこれはちょっとまずい、で、外に出て階段に行こうと思うんですけど、もう降りられない、エスカレーター。そのままこう乗っかっていって、で、降りるときに、すいません、降りますと言ってみんな止めて、なんとか降りました。で、みんな、女の子なんか AKB みたいな、なんかこう、チェックの赤い格好して来るんです。で、まさしくこの、下手すると私、降りますと言って、一応しなかったら、そのまま AKB 劇場の中にずっと入ってしまって、売り場に連れてかれて、まあそこからなんとか脱出できたと思うんですけど、その時でもなんか2時間待ちとかですね、公演を何日、1日何回かやったんですけど、2時間待ちとか出て。で、まあ、何が言いたいかというと、調子合わせるっていうのは同じ格好をする、同じファッションをする、同じように振る舞う。別に AKB48 が悪いわけでは決してありません。名古屋に行くと SKE48 って、栄とかですね、なんだっけ。大阪に行くと、ナンバー48、NBA48 とですね。で、岡山の阿光に行くとですね、知ってますか？AKR47 ってなんです。知りません？阿光老子四十七地ってですね。で、まあ、まあ、それは別として、この世と調子合わせるというのは、この世と同じファッションをする、同じ格好をする、 同じように振る舞うという意味なんです。で、つまりどういうことかというと、この世の罪の生き方に、その型に合わせて生きるっていうことです。罪の金型の中に自分をこうはめ込むようにして生きるっていう意味です。だから、イエス・キリストを信じてクリスチャンになったときに、私たちはこの世のこの型に自分を合わせて生きちゃいけないよっていうのが、この世と調子を合わせてはいけませんっていう意味なんですね。じゃあ我々は何の型に合わせて生きたらいいんでしょうか。クリスチャンっていうのは、思い出した、さっきからどこの聖書のお菓子を開こうと思ってる、一生懸命考えて忘れちゃった。使徒の働きの11章を思い出しました。使徒の働きのですね、11章のですね、26節。そこに、こういう言葉が出てくるんですね。25節から読んでます。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオキに連れてきた。そして、丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになったって書いてあるんですね。まあ、これはアンテオケという教会に、このエルサレムという場所で迫害が起こって、クリスチャンたちがエルサレムから出されて、でずっとあの地中海を沿岸をこう登っていって、アンテオケっていう町に行って、そこで教会ができたんですね。でアンテオケの教会の人たちはもういつでもイエス様の話をしたり、イエス様のことをこう伝えていたので、アンテオケで初めてこのイエス・キリストを信じる人たちはキリスト者と呼ばれるようになった。まあ、英語ではクリスチャンって書いてます。で、もともとの意味はキリスト者って書かれている、ここのもともとの意味はキリストのもの、それからキリストの型にはまったものっていう意味です。キリストの型にはまったもの、あいつを見るとキリストの型にはまってる、この世の型にはまってないという意味なんです。だからクリスチャンというのはキリストの型にはまって生きる。このイエス・キリストがこの地上で生きられた時に生きられたように生きる。で、それがクリスチャンだって言うんですね。キリストの型にはまって生きる。じゃあキリストの型にはまって生きるっていうのはどういうことかっていうと、ここにそれが出てくるんですね。神の御心は何か。イエス様はいつも神、父なる神様の御心に従って生きました。ヨハネの福音書を読むと、私と父とは一つですって言うんです。どういうことかというと、それは私と父なる神様、もちろんあの実質的に一つだということもありますけども、私は父なる神様のお考えに従って生きますっていう意味なんですね。だから私たちはイエス様の生き方に従って生きます。神の御心は何か。で、それは具体的にどういうことかというと、何が良いことなのか、そして何が神様に受け入れられて神様に喜んでいただくことができるのか、何が完全であるのかっていうのは、まあその時点その時点で私たちがベストを尽くして生きることができるのか、でそれを知っていく、それを考えていく、私たちが聖書を読み、教会に集って一緒に祈ったり、いろんなことを話し合っていく中で、私たちがどうやって生きていくことが、このイエス様に従って生きることになるのか、キリストの型にしっかりとはまって生きることになるのか、それを考えなさいとパウロは言うわけですね。で、それは心の一心によって自分を変えなさいって書いてあるんですけども、この心の一心によって自分を変えなさいっていうのは、自分のなんか頑張りでという意味じゃなくて、これはイエス・キリストを信じた時に私たちのうちに来てくださった聖霊なる神様の助けによって変わっていきなさいって言うんです。テトス、ちょっと後ろの方ですけども、新改訳聖書の3版を持っていらっしゃる方は421ページになりますが、テトス3章5節というところにこういう言葉が出てきます。テトス3章5節、421ページですね。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって、私たちを救ってくださいました、と書いてあります。 神は私たちは行った義の技によってではなく、私たちはイエス様を信じて救われるときに自分の努力や行いや修行や力で救われましたか？違いますよね。イエス様が私たちの罪のために死んでくださって復活してくださった、そのことを信じることだけによってください、ちょうだいと手を出しただけによって救われましたね。だから私たちは自分の技によって救われたんじゃない、ご自分の憐れみ、神様の憐れみによって聖霊による神聖イエス様を信じたときに罪の奴隷が神の子供にされました。たった一回イエス様信じますって言ったときに起こった出来事ですね。でそれと同時に更新との洗いを持って私たちを救ってくださいましたって書いてます。でこの更新との洗いっていうのは要するにアップトゥーデートってことです。毎日毎日聖霊なる神が毎日毎日私たちの中に働いてくださって、イエス・キリストを信じる者をその罪の型にはまった生き方から、そこから私たちをキリストの型にはまった生き方に作り変えてくださる。でそれがこの聖霊の働き、それをこのローマ人の手紙では心の一心という訳し方をしてますけども、これは私たちの努力じゃなくて、私たちが神様に信頼して生きていくときに聖霊なる神様が私たちを毎日毎日作り変えて新しく変え続けてくださるということです。まあ、よくコンピューター のウイルスソフトの話をしますよね。ウイルスソフトの話をしますよね。私の家では今までノートンセキュリティというやつを1年間に6000円ぐらい出して更新をしてましたが、今年からやめました。フリーソフトに変えました。節約、それと同時にあんまり機能が変わらないということが分かってきたので、まあ、フリーソフトで大丈夫だと思ってフリーソフトに変えました。で例えばウイルスソフトっていうのは一番初めに形がこうできてるんですけども、この1年ぐらい経つとほとんど別物に変わってるんですね。どんどんどんどんこのインターネットのウイルスとか攻撃から守られるようにどんどんどんどんどんどんバージョンアップをしてます。毎日毎日こうマイナーなバージョンアップしてます。でまあ、お金を出してるソフトの場合はほとんどこのどういうふうに変わりましたって出ないんですね。まあ、時々ものすごく大きく変わると新しくなりましたみたいにこう出るんですけど、まあ、ただのソフトですね、ほとんど毎日何とかが変わりましたと、何とか変わりましたとか言ってこの広告付きで出るだけで、まあ、それは消せば別にいいので最近そっち使ってますけども、でも例えばウイルスソフトは1年前に買ったよりソフトよりも今年その1年使うとそのソフトの性能が非常に良くなります。どんどんどんどん新しいこうプログラムがこう更新されていってより安全なものができてきます。でそれと同じように更新というのはそういうことです。どんどんどんどん新しくなってより良くなっていくことです。ですから私たちがイエス様に従ってイエス様に自分を捧げてお任せして生きていくときに、聖霊なる神様が私たちをどんどんどんどん新しく作り変えてくれる。自分の努力や行いじゃなくて聖霊が私たちをクリスチャンとして育ててくださるっていうのがこの心の一心って書いてあるんですね。これを聞くと安心しますよね。一生懸命我々が努力をしてクリスチャンとして成長しなきゃならないと、我々はどっかでこう生き耐えることはなくてもこうもう疲れ切ってしまう。でも聖霊なる神様が私たちを育ててくださると思うと、これは面白くなってきますね。よし、これはそれに乗ってみようと思うわけです。でこの3節から21節まで、これもまた別にやるとあと1回になっちゃうんで、もう今日は今日で終わらそうと思ったんでいきますけども、3節から21節までのところでは実はこの2節にあるこの世と調子を合わせてはいけません、いやむしろつまり神様に従っていきなさいっていう、さっきあった not A but B、 これはやらないでこっちをしなさいっていうのが実は3節から21節のところに見事に出てるんですね。でさっき私これ大急ぎで、前から表にしてあればよかったんですけど、さっき教会学校の前の時間にひらめいたんで一生懸命こうやってバラしちゃいますので、こうやって書いてみたんです。自分でやってみたんです。そうしたらですね、これはやらないっていうのが1234567個ありました。一応答え言っちゃいます。 3節の思い上がらないというのがあるんですね。思い上がらない、ここに出てますね。その、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。思い上がっちゃいけないよ。その代わりにこうしなさいというのが3節の後ろに出てくるんですね。思い上がっちゃいけないよ。ここでもありますね。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の破壊に応じて慎み深い考え方をしなさい。つまり自分のその時その時の信仰者としての身の丈に合ったものの考え方をしなさいっていうんですね。自分の身の丈に合った考え方をした、つまり背伸びして無理してですね、他の人とこう張り合って背伸びをしてこのやらない、ね、っていうことなんです。私が背伸びをしても171センチにしかならない、まあ、172センチぐらいにしかならないね。165センチですから、これだいたい172センチぐらいしかならない。ですから180センチ、190センチの人には勝てないわけですよ。だからそれと同じように思い上がっちゃいけない。その代わり自分の身の丈、その時その時神様が成長させてくださって生かしてくださっているクリスチャンとしてものを考えて進んでいきなさい。そしてあの4節からじゃあ具体的にどんなことをしたらいいかというと、4節から8節でいくつかのこう私たちができることが出てきます。体の一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。教会という交わりの中で私たち一人一人はそれぞれが違う働きをする、神様から違う才能や違う感受性や違う能力や、まあ、違う経験や、まあ、もちろん違う年代やですね、いろんなものが違う中でそれぞれこう私たちができることがあるんだ。で6節からこうですね、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。まあこれちょっと面白いんですけど、予言っていうのと教えるっていうのと、まあ、指導するっていうのが、まあ、進め指導するっていうのが一つのちょっとこうカテゴリーになってるんですね。でこれは特に聖書の御言葉を、まあ、教えたり、そこから何かアドバイスをしたり、そしてその聖書の御言葉に立って教会を指導したりっていう、そういう部分があるようです。で、もう一つの部分で、奉仕であれば奉仕をする。それから、分け与える人は惜しまずに分け与える。から、事前を行う人は喜んでそれをする。っていう、聖書の御言葉を中心に何かをするっていうことと同時に、もう一つはその聖書の御言葉を実際の生活でこう役立てていく。っていう、そういう働きがここにあるようです。奉仕をする、まあ、これ奉仕をするって単に教会の中で何か教会の仕事をするっていうことだけじゃなくて、もっとこれは世の中に向かってっていうことも含めていることですよね。それから分け与える人は惜しまずに自分の持っているものを分け与える、まあ、そして慈善を行う人は喜んでその慈善をする。でだから思い上がらないで自分の身の丈に合った考え方をして、その時に自分ができることを、まあ、ここではたまたま 1,2,3,4,5,6,7 この種類が書かれてるだけですけども、まあ、これはパウロはその一例として挙げてるわけですね。で私たちにできることをして神様に従っていける、キリストのに従って自分のできることをする。でさらに今度9節のところでは愛には偽りがあってはなりません、ね、見せかけの愛をやっちゃいけない。で具体的にじゃあどうしたらいいかっていうと、悪を憎みなさい、善に親しんでいきなさい、そして兄弟愛を持って心から互いに愛し合いなさい、尊敬を持って互いに人を自分よりも勝っているものと思いなさい、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい、望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の利用に協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を、まあ、ここが、まあ、ここまでが一つの区切りになったんですね。で、偽りの、なんか見せかけで愛をするんじゃなくて、要するに、私たちが実質の伴った愛を 実行してきなさいって言うんですね。でさらに今度、14節のところで、あなた方を迫害する者を祝福しなさい、祝福するべきであって呪ってはいけません、まあ、ここ逆の使い方なんですね。人呪っちゃいけない、祝福しなさい、そしてその中に喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。でまた次のカテゴリーに出てきますね。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持つのを要するにやめなさい。から自分こそ知者だと思っちゃいけない。でそうじゃなくて、互いに一つ心になって身分の人低い人に自分を順応させていきなさい。そして今度17節では、悪に悪を持って報いることをするのをやめなさい。で全ての人が良いと思うことを図りなさい。から自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。で、19節からのところでは、復讐をするなと出てくるんですね。それから21節では、悪に負けろなと出てくるんですね。でここでも復讐する代わりにこういうふうにやりなさい。20節では、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになる。で悪に負けちゃいけない、かえって善で悪を滅ぼせというわけですよ。でこういうふうにこの世と調子を合わせちゃいけません。いやむしろ神の御心は何か、イエス様の形にはまって生きることは何かっていうのをパウロはここで実践として一つ一つ書いてます。さて今週私たちはこの中の何かどれか一つを選んでみましょう。ノット A の方じゃなくてバット B の方ですね。実際的に私たちが何か一つこの中で神様に祈りながら、まあ、今自分の生活の中で思い当たること、何か課題があったらきっと何か私たちはこの中にあると思うんですね。でその中で一つを選んで、そのことを本当に神様に祈りながらそのことをやってみたい。私は個人的には先週からこの15節の喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいっていうのが自分の今一つ自分に課せられている課題だと思っています。ちょっと最後に短く話しますけど、松原湖研修会と総会があって先週行きました。その中で被災を受けた教会の先生方が代わる代わる立って今の現状を話されました。私はどういうふうに一緒に寄り添っていったらいいのか、まあ、考えさせられています。そしてそのことは、まあ、放射能の問題も大きな問題ですが、まあ、今回幸いに仙台や盛岡の教会もほとんど教会としては被害がなかった。でもやはり彼らが今三陸の方に入っていっていろんな活動をしていく中で、その地域にほとんど教会がない。そこになんとか今のこの救済活動をしながら教会が生まれていくようにと、まあ、祈りながら活動してます。そういう働きもあります。まあ、茨城福島の教会もまだ余震が続いてますので、どのタイミングで街道を直したらいいのかっていうそのタイミングを測ることも非常に難しい中にあったり、まあ、半壊であった教会が相次ぐ地震で大規模半壊に、進んだ状況で早急に教会を建て直さなければならない。しかし資金的にどうするのか、そして、そこに本当にもう一度教会を建てていくのか、また大きな地震があった時どうするのか、本当にそのジレンマの中に先生方がある。私たちは喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。この言葉はとっても簡単な言葉ですけども、まあ、私たちの今同盟教団の中でも、20教会近くがそのような中にあって、まあ、教会だけではなくてその教会に来られている方たちのご家庭やその周りの方たち、まだまだ本当に時間がかかる中で、まあ、ですから言われることはあんまり頑張らないでくださいと我々も言われるんですね。これから長いので息長くぜひ付き合ってほしい、息長く祈って一緒に歩んでくださいと言われます。パウロはこの世と調子を合わせるのではなくてキリストの 形に合わせて生きなさいと言われました。私たちは、この1週間この中にいろんなことが書かれています。それぞれ私たちがこう接している今の状況は違います。そんな中で何かこのイエス様が生きられた生き方にこう合わせて生きる生き方を一つ選んで、私たちが祈りながらそれに取り組むことができたらどのように幸いでしょうか。お祈りをして終わります。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、何が良いことで完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。天の父なる神様、今日キリストに従って生きるということで、ローマ人の手紙の12章の後半を読みました。この世の方に私たちが合わせて、この世のファッションに、この世の生き方に自分をはめ込んで生きるのではなくて、イエス様がこの地上を生きられたその生き方に合わせて生きろと言われました。でも例えば喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいという聖書の言葉一つとっても、私たちは本当にそれができません。そんな本当に愛も知恵も力も本当に根性も何もありません。しかし、パウロは心の一心によって自分を変えなさいと、お前が一人で頑張るんではない、イエス様を信じた時にお前のうちに来てくださった聖霊がお前を新しく変えて、それができるようにさせてくださるのだと励ましてくださっています。この一週間、私たちがこのローマ人の手紙の中から本当に一つイエス様の生き方の型を選んで、そしてそれに具体的に取り組んでいきたいと思います。祈りつつ本当に聖霊の助けを求めていきます。どうかこの一週間の中で、そのことが小さなことから一つ一つ実現していくように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。